向きを変えたあなた方が信仰を持って踏み出していくとき、私がことをすると主は仰います。あなた方に力なくても私がことを全うしていこう。あなた方は不十分であったとしても私は十分に満たしていこう。恐れずに信仰の足を踏み出しなさい。整ってでもなく完全でもなく全く足りなくても不十分であっても弱さを覚えてもその足を踏み出しなさい。私が御手を伸ばそう。私が奇跡を行おう。安心しなさい。私があなたと共にいる。あなたのその小さな一歩を通して、小さな信仰一歩を通して大いなることを私がなそう。天皇である私が大いなる技をなし大いなる愛を表していこうと主は仰せられます。
この私の力はあなた方の弱さのうちに働くことを覚えなさいと主は言われます。このあなた方が弱さを自覚し私に祈るならキリストの力があなたを覆うと主は言われます。高木西王門が弱さを自覚して祈っていたように、この信仰を継承していきなさいと主は言われます。
救いが起こってくる、永遠の命の救いが始まってくると主は言われます。私はあなたを救いを用意している人々のところに使わし、あなたを通して語らせ、あなたを通して祈りの手を伸ばそう。あなたを通して私は救い、あなたを通して癒しをなす。救うのは私であり、癒すのも私である。あなたが踏み出して口を開くとき、手を伸ばすとき、私が働こう。あなたはこれからそれを見ていくであろう。今までできなかったからダメだと思ってはいけません。またそれは私の及ぶ範囲ではないと思ってはいけません。私が命ずるとき恐れずに行きなさい。私が命ずるときためらわずに進みなさい。私はその足を祝福し、その手を祝福し、救いの技を、奇跡の技を、癒しの技を成していこう。私がことを成すと主は仰せられます。 God is working on my good。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He did. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He did. Hallelujah. 愛する天のお父様、この新年度に共に集めてくださって。生ける誠の神であなたを礼拝できたことをありがとうございます。またキャラファネ福牧師を返してくださって心からありがとうございます。私様、私たちが共に集えて礼拝できていることをありがとうございます。あなたの皆を心から賛美します。予言をありがとうございます。集われた人一人を心から感謝します。インターネットでオンラインされている人一人を心からありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている方々を心からありがとうございます。また長瀬様、今日の新牧師であなたが牧会しておられる日本中世界中にいるあなたの民弟子たちを心からありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊様、御言葉を通して今年度の言葉を語り、この教会に対して与えておられる言葉を与えてくださり、私一人一人に言葉を通して語り書きを与え、慰めて励ましと希望を与えてください。神様、語る者の声が減り下ります。語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。神様、上からの知恵と上からの知識と上からの霊と上からの例えを持って、聖霊がご自由に語ってくださって、一人一人の霊のうちに言葉を刻み、施策と思いにあなたが働いて言葉を満たしてください。言葉を刻んでくださることをお願いいたします。主はあなたに期待いたします。感謝します。あなたを心から愛します。信じてイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。祝願しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目を終えた主に期待しながらご覧いきたいと思います。今日は16章20節ね、もう一度読みしますね。そこで彼らで弟子たちです。出て行って至るところで福音を述べ伝えた。ここまでが弟子たちのしたことですね。そしたら主は、これは主です。主は彼らと共に弟子たちと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かものにされた。主が働いて、主が印を起こして御言葉を確かにしてくださったんですね。弟子たちがしたことは出て行って福音を述べることだったんですね。で、ちょっとこの前を見ますと、14節から見ますとね、どういう状況で語られたかというと、14節、しかしそれから後になってイエスはその11人の弟子たち、ユダを除いた11の弟子たちが食卓についているところに現れて、で彼らの不信仰と堅くなる心を責めになったんですね。どうしたかというと、それは彼らがよみがえられたイエスを見た人たちのことを信じなかったからだ。イエス様に言われた、ね、生きてるってこう証しした人は何かいたん、なわけないだろうって自分が会ってないから信じられなかった。でその結果、 信じなかった。で、イエス様が来て、なぜ信じないんだって言って、かたくなの心と不信仰を責めたんですね。はっきり責めたとか責めたんですね。不信仰だな、かたくだなってね。でもすごいのはね、その不信仰とかたくなのを責めた同じ食卓で、その弟子たちに向かって、大宣教命令を与えたんですよ。その弟子たちに向かって、出て行って、伝説館に出て行って、すべての使い手に福音を述べ伝えなさいっていう使命と召しを与えたんです。私たちが不十分だからとか、足りないからだ、だからダメなんだってことはありません。弟子たちが大宣教命令を与えたのは、不信仰と堅くなを責められた同じ食卓で、同じイエス様が同じ弟子たちに伝説館に出て行ってて、その時に語られたんですね。多くの人が自分は整ってねえからなんて言うんですけど、申し訳ないですけど、天に帰る日まで完全には整いません。栄華されるのは天国です。栄華ね。成果は今でも起こります。成果ってよりキリストに近づいて変えられていく。それは必要ですし、求めていきましょう。でも、神の使命をするのにふさわしくなんかなれません。こんな罪人の私たちに。でも、主が語ってくだされば、その言葉を信じて踏み出していくとき、神が働かれるんです。これ、すごく大事なところなんですよね。信じるかどうか、ここなんですね。で、この時同じ小の食卓で弟子なんですね。弟子たちはそう言われたん。で、もちろん16節ですね。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められますと。ここを話すとこれだけ時間かかるので、パッとだけ言いますけど、信じてバプテスマを受ける者は救われますけど、信じれば救われるんです。ただ、本当に信じてボンアゲンしたら、洗礼を受けたくなります。今の時代ちょっと変わってきたからね、言いにくいんですよ。昔言えたんですよね。本当に誰かを好きになって、お互いが好きになったら結婚したいと思う。ずっと昔は言えたんですけど、最近はどうもそうでもないらしくて、時代が変わったんですね。だからちょっと言いにくいんですけど、本来、本当に様に出会って、ボンアゲンして救われたら、あ、洗礼を受けたいと思うんですよね。だって神様の命令だから。洗礼はちょっとっていう人は、まだ信仰が本物じゃないんです。だから信じて救われ、バプテスマを受けるものは救われましたから。間違いない。信じれば救われるんですよ。でも、その信じるってことが本物であれば、バプテスマを受けるに決まってるんですよ。で、信じない人は罪に定められるんですね。これなんですね。で、まあ、今日ここは中心じゃないからこれじゃ言いませんが、で、信じる人々にはどうなるかというと、印が伴って、すなわち、私の名前って悪霊を追い出すことができる。新しい言葉を語る。まあ、威厳とか新しい言葉を語る。言葉が変わる。で、威厳を語る。蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、サタンに対して勝利する。影響から解放される。また、病人に手を置けば病人は癒される。って書いてある。それで、イエス様が天に上がった後に、弟子たちは、今日のところなんですよ。言われた通り彼らは出て行ったんです。主が言われたから、言われた通り出て行って、至るところで書いてあるんです。まさに全世界なんですよ。世界中に出て行ったし、同時に、世界中って言った時に、もちろん、日本で言えば、イスラエルもそうですし、裏側ブラジルなのかな。まあ、いろんなとこ行きますけども、でも同時に日本自体も私の世界中の一つなんですね。私はイスラエルから日本に使わされたと思ってますから、日本も世界の一部ですよ、もちろんね。で、あなたの家族もあなたの職場も世界の一部です。だから本当に全世界に行くんですよ。本当に全世界に行くんだけど、同時にそのあなたの隣人やこの町の人もその世界の一部だから、そこにも行くんです。だから至るところなんです、ね、自分のとこだけやって、まあ、私はこれでしまいなんて言わないでください。やっぱり全世界に行きましょう。でも全世界行って、まあ、うちの家族は関係ないよっていうのは間違いです。わかりますかね。至るところだから、本当に世界だけど、同時に今置かれている場所や隣の人もその世界の一部なんだから、だから至るところで福音を述べ伝えるんですね。で、私たちは至るところに行って、で、この時に、じゃあどこ行けばいいんだって時に、主の導かれるところ、主の示されるところです。そこに行って、そこで福音を語っていく時に、あるいは手を伸ばしに乗る時に、ここに書いてある時に、主が彼らと共にあった。主がその行った時に、口を開いて語る人、手を伸ばしに行く人と共に、主が働いてくださって、御言葉に伴うし、聖書に書かれて、ここに書いてある、まあ、ここを見ればここに書いてある通り、手を置けば病人は癒されますって書いてある、その通りに、働いて、御言葉が本当だ、確かなものだと、本当だってことを証明してくださいますよって書いてあるんですね。ってことなんですよ。いやね、これ弟子たちもって言ったんですね。で、今年の年頭の言葉、群れ全体はパウル牧師が、今頃おそらく東京で語ってると思いますが、まあ、今日の第7礼拝で群れ全体に語るでしょうけど、まあ、今日語られてると思いますが、長崎はね、去年もこのことだったと思うんですけど、今年もっと深くこれを来たんですね、はっきり。本当に出て行って語りなさいって。で、ちょっとね、証しをしようと思った時に、神様に示されたのは、一番最初の頃、88年に私は長崎に来たんですけど、5月にね、ペンテコステの日に。8月ね、まだ3ヶ月経たない時、8月にね、まだ開拓で祈ってる時だったんです。3ヶ月間祈って、それから宣教に行けって言われたから。3ヶ月祈って、さあ、行こうと思ったら、まず神様はね、フィリピンに使わせたんです。 まだ私と妻しかいなかった、恵みが生まれたか、ね、6月前だから、その3人だったのに、フィリピンに行けと言われたんですよね。で、まあ、私の代わりに北野君たちが来てくれたんですけど、その間ね。で、行ったんですよね。まだ誰も救われてないその時に、まず行けって言われたんです。で、フィリピンに3週間やった、3週間。でね、面白いですよ。3週間って、7日だったかな、7日連続かなんかでね、ある地域でね、やったんです。クルセードってかっこいいけどね、通りに行ってですね、ボンってみかん箱みたいなのかけて、パッと立ち上がってね、で、来た人がいて、明かしする人がいて、私が説教ですね。そんな感じ、ね。それでも人が集まるんですね。まあ、日本人は珍しいとか知らないけど、ダバオの、ミンダナオとダバオだったんですね。それで、そこね、7日間やった後ね、教会が始まりました。別の場所は3日間連続であって、教会が始まりました。であといろんなところに行って、日曜日はちゃんと礼拝で、教会に真ん中で礼拝でやったんですけど、非常に3週間祝福されてですね、人が救われたし、教会も乱されていったんですね。まさに行ったら、神働きだった。あの時ね、まだね、29歳かなぐらいだと思うんですよ、まだね、8月だから。29歳になったところかなんか、それぐらいじゃないかったと思うんですけど、行ったんですよね。で、その時に、今思うとですね、なんか本当によくまあ、あんなんでいけたなと思うけど、でも神は使わせて、本当に働いたんですよ、主が。救いも起こって、教会も生み出されたんですよ。どうしてか、主が言われて行ったからなんですよね。で、帰ってきた後、今度は、この地で神様はやりなさいって言われて、で、さあ行こうと思って、神様に祈ったら、聖書のヨハネの福音書の21章のところに、網を右側に下ろしなさい、大量に連れ立ったんですよ。その網を右側に下ろしなさいって言葉が語られたんですよね。で、当時の街道があって、10時間ほどに向かってたら左になるんですけど、こう祈ってたんでしょうね。ちょうど右って言ったのは、原爆公園だったんですね。で、原爆公園はね、今から35年ぐらい前、今と全然違ったんです、全く。丸くなって、こうね、周りを歩くようになったんですね。で、だから原爆公園に行こうと思ってね、行った。で、東京にいた頃ね、訪問伝道やトラクト伝道をいろいろやってたから、やろうと思ったら、声かけれないの。教会の時間ってすごいですね。やっぱ一人でやるっていうか、いやー、やっぱり弱くなっててね、声かけれないですよね。で、声かけようと思って、ね、こう近づいて言うでしょ。時計はめてんですよ。思わず、すいません、今何時ですかって聞いてたりするんですよ。で、自分がね、情けなくなってね、私、開拓伝道に来て何やってんだと思ってね、ほんで行くんですけど、だけでね、親子連れがいてね、お父さんと子供だったかな。お母さんいたことか覚えてないんですけど、でね、座ってたからベンチに、よし行こうと思ってね、伝道行こうと思うけど、なんかね、いたとなって声かけられて、スーッと前に通り過ぎたんですね。いけないいけないと思って、また戻ってきて、通り過ぎて。で、また通り過ぎてね、3回通り過ぎた時にね、子供が言ったんですよ。お父さん、あの人誰って聞こえた。お父さん、ほっときなさいって言ってどっか行っちゃったの。あれね、いやーと思ったんですね。それでね、真剣にベンチに座ってもらったんです。神様って。あなたが使わせたのに力がありませんって。本当に申し訳ありませんって。福音を語る力をくださいって、これ真剣に言ったんですね。で、目を開けたら誰もいなくなってたんですよ。でも、もう一遍祈って目を開けたら、その一番遠くのベンチの片隅に、年配の方が座ってたから、よしと思って行ったんですけど、よしと思ったけど、パッと声かけないから、その人をベンチの端に座って、逆の端に座って、徐々に近づいていってですね、で、声かけた。で、そのこと話し出したら、まあ、若かったからね、お兄ちゃんと言われたのでね、確か、お兄ちゃんってね、そんなことより、眠れる場所あるかって聞かれたんですよね。で、ちょうど当時、街道を東京から献金があって、借りたとこがあったの、それまで家でやってるんだけど、借りたとこがあって、その借りたとこだったら、まあ、全然まだ全然立派じゃなかったけど、雨露はしのげる。もうそんな感じ、そんな寝れるって言うんじゃなくて、ね、布団もなければ何もないから、雨露はしのげる。まあ、雨露しのげる場所ぐらいありますけど、まあ、それで十分だとか言ってですね。ほいで来たんです、教会ね。ほいで、でもね、几帳面な人でね、ちゃんとね、教会の掃除とね、教会の前の玄関の掃除をしてくれてました、毎日。元海軍の人ですね。ね、まあ、詳しく、その話では時間なくなる、詳しいことちょっと話しませんけど、今日はね。で、日曜日の時にね、福音語ったはっきり信じた、本当に信じた。そして、なんていうかな、洗礼も受けた。で、しばらく経ってから、保健所じゃない、市役所に行って、いろいろ手続きをして、家をちゃんと借りてあげたんですね。で、生活保護の申請をしてですね。まあ、そういうことした人、何人も実はいます。ね、そうなんですね。そうだったんです。それが第一番目だったんです。それで、その前にですね、入江さんという人が来てですね、要するに入江さんという預言者ね、来てね、前の時ね、まだその人は救われ、その人だけ救われたのかな、救われてなかったまだな。その人9月に、その人は、後だ、 イリアさんは9月の頭からに来て、それでこうその借りてすぐですよ。で喜んで椅子を並べてたら、前の椅子ですよ、イリアさんくるっと後ろ向けてですね、高台に立たないんです。その前の椅子をくるっと後ろ向けてポッと座ってね、どこに信徒がいるって言ったんですよね預言者ですね、きついね、ひえーとかってですね、それでね、秋元牧師を牧会者ですね、パッと入ってね、あ、祈ってあげてくださいって言ってね、イリアさんが手を置いて祈ってくれた瞬間ね、変わりました。あなた方は忠実だったって言われたんですよね。で、マンク話しましたけど、私たちはもう何言われても仕方がないから、もうどんなに言われてもいいから、はいって言って、もう帰りなさいって、帰ろうって、やり直せってやり直そうと思ってたら、あなた方は忠実だって言われたんですよ。 You are faithful って言われたんです。その次はね、あなた方はここにいたって言われたんですよ。そら言いましたよ、どこに行くからもなかったもん。でもいたって言われたんですよ。忘れないですよね。で、その後言ったんですね、この町に私の民はたくさんいる、彼らはあなたを見つけれないが、あなたは彼らを見つけることができる、行きなさいって言われたんです。それからさっき言ったまで一人目ね。でもう一つだけ話して終わりますけど、日曜日ごとに私は伝道に行きました。終わったら礼拝行ったらね、で、ある日行って、で一生懸命伝道したんですけど、誰も救われなくて、まあ、一通りやり終わって帰ってきて、死の前にこう祈って、あ、神様ちょっと今日は救われなかったけど、それでも本当ありがとうございましたって終わったと思ったら、神様言ったんですね、もう一回行きなさいって。え、ちょっと待ってくださいよ、今日はやったと思うんですけど、もう一回ですかって。いや、もう一回行きなさい。えって、先生ちょっとやり取りがあって、分かりました、じゃあもう一回行きます。行って一番最初に出て、公園の方に行きますね、右なんですけど、出てね、公園の方に行って、最初に会った人に、その人が誰であろうと、その人に福音を語ります。で、それで今日はもう最後にしてくださいってね。で、それでパッて出て右行ったらね、前の方から青年が歩いてきたんですね。で、私もパッて行ってすぐ声かけて、ただですね、その際変わった青年でですね、こんな風に言っていただいたんですけどね、こうちょっと下向きにね、こう私こんな感じなんですねでも私は一生懸命語って、止まらないから、その人の横についてこうずっと一緒に来たら、教会に来たから、ここが教会入らないって言ったらね、パッと入ったんですよ。何もやずにね、本当に何もやずにさってね、と思って、それで十字架の上にポンと座ってね、ミロを出してあげてね、でミロを出してあげて、十字架を見ろとか言いながらですね、これね、こうね、エス様のことを語ったんですよ。それで福音を語って、いやねってね、人間はみんな罪だけどね、本当に十字架で死を買ってくれたから、ごめんなさいって謝ったらね、救われるんだよって言ったらね、いきなり彼がパッと見上げて、ごめんなさいって言ったんですで、大丈夫かなと思ったけど、救われたんですよ。次の週、お母さんと出てきました。お母さん救われました。実は天理教だったんですね。その次の週ですね、持ち帰った週報を見て、その週報に触れられて、福音書いてましたから、それと弟とお母さんが言ったから、大丈夫かしら、まともな宗教心配して、その2つの理由で宗法に触れられたのと、お母さんと弟ってまともかなと心配して、お姉さんがやってきました。横田由美子さんですね、今休職してるけど、ね、牧師ですよね、オンラインされてると思います、覚えてます、横田さん。で、救われたんですよ。で、これ面白いなと思うんですよね。全部主が言われたから行ったら、主が働かれたんです。で、最初のことは等しくんというんですけど、一番最初に救われたところはね、3年間家族以外と話したことがなかったんです。中学も途中で行かなくなって、全く行ってなくて、中学卒業させてくれから卒業したけど、高校も行ってなくて、3年間家族以外と話したことがなかったんです。いじめられ続けて、その子だったんですよね。面白いですよね。で、あの時ね、出てたで、それでしばらく経ってね、神様で12月だったんだけどね、熊本に行ったんです。で、私は熊本で教会のクリスチャンの人がいたから、この群れのね、その人がちょっとお友達の美容師さんが、ちょっと悩んでるから相談ってくれませんかって言われたから、分かりましたって、私断食祈りに行ったんですよ。ちょっと祈るためにね、断食して祈って、で帰りに寄ったんで、お話しましょうって言って寄って、まあその方とその人と3人で話すと思ってたら、お嬢さんが東京から帰ってきて、救われたばかりでもう燃えてた、友達みんな連れてきてて、集会が10人ぐらいいたかな。で、そのお嬢さんとその方以外、あとその方のお姉さんですね、息子のお嫁さん、もちろんノンクリスチャンも含めて、全部で中にいたかな。だからお母さんとお嬢さんが全部ノンクリスチャンね、パッてこういるんですよ。こんな曇りじゃなかったと思ってですね、慌ててトイレに行ってですね、必死に乗った。で、戻ってきて話し出したら、油注ぎがあるんです。全員救われました。それが毎月救われました。で、あんまり要求が多いから、各週になって、で毎週になって、昼夜になって、半年間で60人救われました。そして教会ができたんです。で、牧師を呼んだの、東京からね。なぜこんな話があってね、主は、その時の話をしようって言ったんで、今ね、最初のことを、 まず最初にフィリピン行ったんですよ。ここで一人も救われてない時に神がまず世界に行けって言ったんですよ。逆考えね、しっかりしないとダメだとか違います。まだ与えるんです。世界です。私の教会は世界に出て行った時に教会が祝福されたんです。もし今までかけた世界選挙にかけたお金を全部出せば東京に街道が立ってます。それぐらいのお金をかけてます。たくさんの人が行ってますから。でも神様は出て行けって福音選挙しようって言ったんですね。でまず出て行ったの。その時この地元でやったら今度は熊本行けって言われたの。で主が行ったところに行ったら神が働かれたんです。はて主が言われるところに行ってください。ある方はまさに世界でしょうし、ある方は職場かもしれないし家庭かもしれません。例えばね、いろんな人いますけどね、面白いですよ。みんな違うんですよ。自分の行きたいところとは限らない。行きたいところの場合もあるけど限らない。例えばゲラサ人の人がね、悪霊に疲れた人がね、エス様から解放されるんです。彼はね、エス様ついてきて、そうですよ、解放されたんだから、今まで虐げられたんだから、わーって言って、どこまでもついていきたいって言ったら、エス様は断ったんです。家族のところ、家に帰って、神がどんなの気持ちかと伝えなさいって言うんです。で、彼は、ゲラサ人はちゃんと家族のところに帰って、その地域、その地方で、家族とその地域に福音を語って、技が起こるんです。どうしてか、主が言った場所だからですよ。家がいいんでもなければ、世界がいいんでもないんですよ。神が言った場所に、だから至るところなんですよ。自分の方で決めないで。私はですね、学生が好きだったんです。こうね、ペーパーディスカッションですけどね、もうこう切るようなね、ディスカッション、こうね、やり取りするの好きだったんですね。ね、ところがですね、私がね、こう牧師になって導かれたらね、最初だったらね、学生ではなかったんです。主婦たち。主婦たちの特徴は生活なんです。折り靴はいらないの。で、実際どうなのっていう生活なんです。でその時に課長とか男性たちは結果が全てなんです。世の中で生きている男性は結果を出せなければアウトなんです。アントキというかね、この群れ結構男性多いんで、群れとしてはね、あれね、言った通りに結果が出てるからなんです。あれははっきりで、神様はそうするんです。人じゃなくて。で面白いですね。でね、私の好みじゃなくて神の導きに従っていくと、そこで神様が技をするし、いろんなことを開くんです。自分の方では決めないで、本当に主がおっしゃるところに行くんです。至るところってのは場所だけじゃなくて、例えば世代も、あらゆる世代、性別もあらゆる人たち、そして、何でしょうかね、立場もいろんな立場がいます。で、私はこういう立場にさ、あっていいですよ、自分が。でも神が導かれたら、そこに行くのです。そしてその時に神様は働いてくださるし、技をなすんです。で、私なんか、とても私が手を置いて祈って治らなかったらどうしようと思うけど、何考えなくていい。手を置くのは私たちの使命で、祈るまでは私の使命。癒されるかどうかは主のものです。口を開いて語るまでが私の使命。救われるかどうかは主の領域です。そんな領域まで心配するのは必要ありませんというか高ぶりです。どんな雄弁でうまい話をして感動させても救いは起こりません。共感しても救いは起こりません。共感して、ああ感動したって救われた気分になってるだけです。本当の救いっていうのは聖霊が与えた時に罪が張って悔い改めて、さっき言った洗礼にまで至るんです。で、神様はね、そういう真の救いとか癒しを起こそうとしてるんです今。で、本当に主の導かれるところに行って語りなさいよって。なぜかっていうとね、神様はこの終わりの時代、ちょっと時代が変わってまいりました。明らかに聖書の目標に書かれている時代の中に近づいてきてます。ぐーっとね、今までないぐらい世の中の人が黙示録って言葉をニュースで使います。日本は少ないけど、英語できる人は英語で聞いてください、ね、黙示録って言葉が頻繁に出てきてます、世の中のニュースに。日本でないところではそう思わせるような状況いっぱいあるわけです。だって今ウクライナのことあんまり言わないでしょ。ガザとかイスラエルのことがあるから。でもウクライナだって続いてるんですよ。あっちこっち地震起こってるんですよ。かなり大きな規模の、まさに聖書の主が集まってるんですね。で、その時に神様は何をしたいかって、大量の死が訪れる時代に大量の救いを与えたいんです。誰を通して？私たちを通して。あの時不信仰と堅苦を責められた弟子たちに言ったように、私たちは非常に取りに足りない。自分の心も主が助けさなきゃ収められない。弱いどうしようもないものです。でもその私たちを通して主は言われるんですよ。全世界に出て行って使えても福音の別伝えろって、私を通して神が働くんですね。それをね、覚えてください。でね、 クリスチャンってね、自分が救われたのも嬉しいんですけど、自分が行った時に誰かが救われるでしょう。すごい喜びが来るんです。自分は手を置いているのでしょう。自分が癒されてますよね。その人が癒されたら嬉しいんです。ね、そういう恵みがね、現れてくるってことはね、どうしててほしいと思います。で、今まで固くなだったあなたの前の人が変わってきます。どうしようか、時です。明らかに時が来たから。で、今日は年頭だからですね、主は言ったんですよね、宣言しておきなさいって。家族が救われていきます。職場の人が救われて変わります。この時代に人々が救われ始めていきます。まあ、さっきお話した信仰の街ってことを2で言ったかな、言ったと思いますけど、信仰の街っていうのはね、精神科を中心とした総合病院、保育園から大学院まで、進学校を中心とした大学、総合学園、それから祈祷院、まあ、一番中心は街道、ね、教会の街道、ね、それから永遠の家、老人ホームとか、いろんな用語とかね、それを含めた、そういうのができるって、でカトリックはもうすでに持ってるんですよね。持ってるけど、生きた信仰、今、申し訳ないけど、ほとんどないですね。ちょっとあれだけで。私たちはそうじゃなくて、生きた信仰を持ったクリスチャンたちが教える学校、看護師とお医者さんが朝礼拝をして、患者を見る前に祈ってから問診する、そういう病院、不可能でしょ。不可能ですよ。でも神はなさいます。ビジョンを語りたいと言いますけど、私は信じてるんです。バカに思う人はバカに思ってください。私も自分でもバカだと思いますが、信じてます。言葉があるからです。で、鍵はそこなんです。この弟子たちがどうして世界宣教できるんですか。同じ仲間が言ってる人の一言さえ信じなくて、イエス様が復活したってことを信じなくて、固くなだと責められた弟子たちがなぜ全世界に行って福音宣教をして、人々が奇跡と癒しと救いに残るんですか。ありえないですよ。でもその通りになったんです。どうしてか、死が言われたからなんです。死が言われたら、その言葉があればそれは成就するんです。で、あなたね、あなたの家族に対して、あなたの愛する人に対して、そしてあなた自身に対して、神が語る言葉を聞いてほしい。念頭だからね、必ず語ってくる言葉がある。で、その言葉をあなたが受け取って信じれば、今不可能だと思っても、ありえないと思っても、あなたが信じてそれに応答していけばいいですか。救うの神だから救おうなんて思わなくていい。応答していけばいいんです。応答していけば、あとは働かれの人なんですよ。祈ってあげなさいって言ったら、治らなかったらどうしようなんて考えなくていい。治すのは神なんですよ。例えば、和解しなさいって言っても和解なんかできないんですよ。でも行きなさいって行けばいいんです。いつも私はしますけど、戦争で自分の家族を殺された人が、ね、伝道師になって、その方ですよね、世界中行ったけど、ドイツだけは絶対行かなかったけど、ドイツから招聘が来てある時、聖霊に言われて行くことにしたと。で、行くのは、ね、何十年もかかって行ったと。初めて行った時にもう体をこばったんだけど、まあ、でもそれでも話をしたらすごいよくって、来てよかったと思った時に、目の前で自分隠れた時に殺されたその兵隊が、年を取ったけど分かったんですって。やっぱり分かるんでしょうね。その兵隊が近づいた時に氷になったって、周りが全部止まって、もう体が動かなくなったんですね。でもどうしようと思った時に、主が手を伸ばしなさいって言われた。手を伸ばした。で、向こうの方は分かってないから、その手を涙ボロボロ流したんだ。握りしめた。握りしめた瞬間に、彼女の全身に精霊が働いて、心の底から許せちゃった。許せちゃったんです。許したんじゃなくて、許せちゃったんです。それで本当にその人の愛が溢れてきたんです。これはね、これが奇跡なんです。でも彼女がしたこと一つあるね。ドイツに行ったんです。で、講演会した時にすごい良かったんです。でも良かったと思ったらその人が来てしまったんです。一番会いたくない、許せない人が。それでも体がこわばってきちゃうけど、手を出せって言われた。それだけだ。だから手を出したら、向こうから握りしめてきた時に主が働いた。そんなシナリオを彼女は書いてません。書いてませんよ。これ現実ですよ。現実のことの話なんですよ。張牧師もそうですね。今天に帰りましたけど、日本に来てね、指導した人の300人か200人か忘れたけど、前で話した時に、もう吸い方吸い方と思って説教しようと思ったら、もう耐えきれなくて、あなた方が憎いと言ったんですよ、最初にね。許せないとか言ってね。そしたら日本の牧師たちがみんな並んで謝りに行った時にね、彼の心は溶けたんです。それからもう彼は日本のために時間と金をかけて祈るし、実際来るし、教会の人も連れてきて宣教するんですよね。まあ、そういうふうになるんですね。で、何かというとね、踏み出すのは私たちなんです。口を開いて語るのは私たちなんです。手を置いて祈るのは私たちなんです。ことをなすのは神なんです。そこまで責任取らなくていい。そんなのは神の領域なんです。これすごく大事なんですよ。多くの人は自分で何とかしようと思うからできないし、できなかったら自分を責めなくていい。あなたはその踏み出すところまでいい。 至る所に行ってっていう、ね、出て行ってって、伝世界に出て行ったら伝世界に行けばいいんですよ。その伝世、まさに伝世界を考えて、もしかしたら隣ってかもしれないから、あなたって伝世界隣です、まずね。で、逆に行けって行くんですよ。私、フィリピンなんて考えてみなかったけど、フィリピンって最初言われたんだから。それからこの地元行ったら、この熊本って曇ってなかったよね。熊本、福岡だったの。熊本、福岡、薩摩だったんですけど、行ってね、全部教会ができましたよね。神が言ったからですよね。いやね、再びね、もっと大きなレベルで、神がこれから働かれます。時が来たからです。40年ならのがあって、カナン占領が始まります。ヨルダン川を渡ってから占領が始まったんです。今ね、はっきり、神が言った最終目標に向かって、この時代動き始めて、私の教会も動き始めた。群れもね、長崎教会も動き始めます。でちょうどその時にヨハネ君が帰ってきて、先週ですね、あ、先週じゃない、10月の頭にですね、あ、もう、親で言ってからいいですよね、森末広さんですよね、末広兄弟がね、来て、道を帰ってきたんですよね。で今日その、この後歓迎会をしますので、これ以上話したら遅くなるから、まずいのでございますけど、いや、皆さんと思ってほしいんですけどね、私は感動してるんですよね。いよいよ神の時が来たなって思ってるんです。初めてこの長崎に来た時と同じ、ある何か時が始まったって感じがしてるんですよね。で、この、ここまで30何年間だか、88年だから、35年間かな、準備があったけど、いよいよ約束の地、リバイバルですけど、リバイバルに向かっての具体的な意味が始まってくる。一緒に会いましょう。神様のおっしゃるところに向かって、お互いを用いられます。皆さん、あなたも問題だらけでしょう。大丈夫です。あなたが死に目を向けて、死のおっしゃることに応答すれば、関係ないじゃんと思うかもしれない。関係なくないんです。応答すれば、あなたの問題なんて完結しちゃいます。クリスチャンの醍醐味は、自分から解放されることなんです。あなたがそれに応答すれば、あなたの変えてきた20年来、30年来、40年来、50年来の問題を、十字架の力で神は解決してしまうんです。でも多くの人が自分ばっかり捉えてるから、一時解決したと思って、また問題起こり、また問題起こり、また問題起こり、10年、20年繰り返すんです、クリスチャンになっても。どうしてか、自分にいつまでも捉えてるから、もう十字架で解決して勝利してるのに、そこに立たずに、自分のことばっかり捉えて、もっと前の人たちを救おうと神を渡るのに、あなたを通して働きたいのに、自分のことばっかり捉えてるからです。イエス様が死んだ時、もうあなたは救われた、解放された、勝利してるんです。そこに立って主のおっしゃる言葉に従って、自分が問題だらけでも踏み出していってごらんなさい。あなたを通して人は救われるから、その時喜びが溢れてきて、その喜びはあなたが変え続けた問題を解決してしまうから、それがクリスチャンの解決の一番の醍醐味なんです。自分にばっかり捉えることから解放されてください。この教会は結構若くして天に返した人は何人か持ってるけど、ちょっと特徴があった。カエルはすごく神様を愛していて、自分から解放されていた。もう神様いいよって言われたんだと思う。で、彼らを通してたくさんの証が立てられた。そのテント一つになって、これから私たちが働くんです。テント一つになって。皆さん、私たちのふるさとは天国で、これは確かなところなんです。もうこの地上の問題は自分のことから解放されましょう、お互い。いや、解放されなくてもいい。捉えてるなら、それでもいいから出ていきましょう。主のおっしゃるところに。そしたら、神が解決してくださいます。これがあるからいけない、こうだから、これが解決したらって、そう言って日本の教会は、またうちは小さいから、また自分のところが大変だから、うん、こうやって世界に行かなかったんです。私は世界に行くと、商社マンも、あっちこっちいるんです、日本人は。クリスチャンだけいないんです。パウロ牧師言ってるように、まず最初に韓国人かって言われるんです。いや、日本人だって、あ、日本にいる、日本にいる第一韓国人かって言われるんです。いや、本当に日本人は嘘だろうって言われるんです。それぐらい言ってないんです。でも日本じゃ言ってないんじゃないんです。商社マンも言ってるし、お医者さんの団体も言ってるし、いろんなのが言ってるんです、世界中。クリスチャンだけ言ってないんです。宣教には。イスラエルとアメリカだけは観光で言ってるんです。学びで言ってるんです。でも宣教には言ってないんです。だから、教会が祝福されないし、いつまでもいつまでもいつまでも自分の問題にとらわれる。解放されない。解決しない。言わないんです、みんな。もうあなたも私も十字架で解決したんです。勝利してるんです。私が本当に主の言葉に単純に従って応答していけば、神がそこでその人を救われた時にあなた自身も癒されるし、解放されるし、解決していくんです。さっき話した人はドイツにだけは行かなかったんです。20年間以上 でも神が言うから行ったんです。一番会いたくない人に会っちゃったんです。向こうから来たの。困ったんだけど手を伸ばせって言われたから手をだけ伸ばしただけです。手を伸ばしただけです。彼女は何もしてない。向こうの方からその手を握りしめた時に聖霊が働いたんです。彼女自身が癒されたんです。その後彼は彼女は何度もドイツに行きました。ちなみに僕は日本だけは来なかったんです。でも彼はある期間徹底して日本に来ました。教会ごと丸ごと。これね、主が勝利したんですよ。何十万の教会だったのもその時。でも日本だけは来なかったし行かないって言ったんですよね。でも来た時にね、だから面白いですね。人間ってね、どんな愛してもね、そういうあるんですよ。 でもそれを回復したのは彼が日本に来た時ですよ。面白いですね。皆さんね、主は勝利するんです。解決してくださるんですね。でもそれをね、覚えてください。本番が始まります。終わりの時ですから、ね、皆さんね、この神様のことも応答してみましょう。救われますよ。癒されますよ。あなたを通して、私を通して、そして私たち自身も解放されますよ。そのことを通して、そのね、恵みとね、証をね、お互いね、証していきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちを本当に愛しておられて、私たちを用いてたくさんの方々を救い、癒し、回復したいと思っていらっしゃることをありがとうございます。私たちは力はないんですけど、私は応答すぎに主が働いてくださることをありがとうございます。また私たち自身も解放されていることを本当にありがとうございます。その素晴らしい恵みをこれから一人一人に、教会に表してくださることをありがとうございます。その恵みの中に私をどうぞ導いていってくださることを感謝します。お祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれないので、まずくやってもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。体が病気とか痛い方はそこにいておいて、心の問題ある方は胸にいておいて、霊的な問題ある方もそうですね。で、自分じゃなくて家族や友人の方はそのことのことを思い浮かべてください。またお仕事のこと、経済のこと、人間関係のこと、どんなことでも結構です。あなたの一番のこの叫びを主の前に出しましょう。主はそれに応えてくださいます。父なる神様、イエス・キリストの名によって父なる神と元に参ります。どうぞあなたが一人一人のこの叫びに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって心と体を治れ。胸の痛みと圧迫よ、エス様って消えてなくなれ。心臓よ、癒されよ。背中の痛みですね、背中の痛み消えてなくなりなさい。エス様は何によって目に触れてください。白内障、緑内障、視野の欠けを回復させてください。癒されよ。あと、膜がかかっている、その闇、膜ですね、それを取ってください。あらばらばら。低体温の方、体温調節がうまくいかない方、神様はその方に触れて、体温調節がうまくいくように、あなたはその体に触れて癒してください。イエス様って、今、治れ、癒されよ。イエス・キリストの名によって、血圧が低い方も高い方も、イエス様と血圧よ、正常になれ。脳梗塞の後遺症、癒されよ。リンパ腺、イエス様って、完全に治れ。ですね、手術の後ですね、術後を速やかにしてください。痛みを取り除いてください。腫れを取り除いてください。しびれを取り除いてください。エス様によって術後を完全に速やかに癒されよ。良性悪性、体中にある腫瘍、パルパルパルパルパル、胃にある腫瘍、水道にある腫瘍、肝臓にある腫瘍、腎臓にある腫瘍から、エス様って見せる、肺にある腫瘍、エス様って水、消えてなくなれ。前立腺から甲状腺にある腫瘍、エス様って水、リンパにある腫瘍、エス様って水、消えてなくなれ。感謝します。経済に必要な方ですね、本気になって求めなさい。求めていますけど、なんか実は自分が一番知ってます、適当です。本気になって求めなさい。本気になって求めていくと、神様からはっきりいろんな肩書きや示しがきます。それに応答していった時に完全に満たされていきます。恐れなくていい。本気になって神になっていくときに、神があなたに語っていることはあなたにとってできないことじゃなくて、もうそれはあなたにとって祝福になることです。それに応答したときに答えられます。 あらぶらぶらぶらぶらぶらぶら。イエス様、和解と癒し、回復を与えてください。夫婦、親子、職場、イエス様って見て、その分裂と破壊を持たせて、サタンの力を打ち砕く。許しと和解を解き放ちます。聖霊様、許しと和解を解き放ちます。聖霊が導いてください。お願いいたします。あらぶらぶらぶらぶら。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。なんかね、主の手を感じた人はいるかと思うんですけどね、そういう人いたら教えてください。で、オンラインでもいらっしゃると思うので、そういう人はぜひね、あとで明かしとして教えてほしいと思います。はい、ではお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。